Baby Bridges. Come on. はい、
はい、
ということでですね、バブルビーポリオンタのドライビングプレジャー第8回目、
8回目、
今日もまた
今日もね、今日もあの第2のサテライトスタジオ
第2サテライトスタジオもう寒くなって
きた、寒い
外で撮ってますけども、はい、今時間はあの午前4時を回りま
して、4時を回りましたね、
何をやってるんだもうっていうことですけども、はい、まあ、聞いてる人はね、ぬくぬくとした部屋で、
そうそうそうそう、
温まりながら、
ね、うん、寒くないところでね、
いただいたと思うんですけど、うん、で今ですね、目の前に、
うん、
これはあの雑誌がね、
はい、
ベストカー、
車雑誌ですね、
車雑誌があるんですけども、うん、まあ、ベストカーですごい面白い雑誌で、
うん、
あの車雑誌界のトスポっていう
そうそうそうそう、車雑誌界にね、
うん、呼んでるんですけども、うん、まあね、ベストカーの、ね、前半のこのカラーページ、
うん、
あるじゃないですか、うん、この半分ぐらい飛ばし記事なんじゃないか、大体
嘘なんですよね、大
体、うん、想像っていうね、
そうそうそう
という噂だって締めくくって、そうそう、締めくくってあるっていう
あとなんか次のなんとかこれだってこう車の形が、うん、バーンと出てるんですけど、大体、CG で合成、ね、
大体 CG で合成っていう、うん、それっぽい形になってるだけっていうね、うん、っていうベストカー、愛すべき雑誌でございますね、
そうそうそうそう、
でこれが隔週でこう出続けてるっていう、
すごいっすよ、ね、このボリュームがね、
そうなんですよ、うん、結構な文字量ありますよ、
うん、
これ
だけでね、マジでね、2週間、
2週間じっくり楽しめますよね、うん、
楽しめる、
これ作る大変でしょうね、
ねえ、
こんなの
よくこんなネタあるよって思いますもん
ねえ、
うん、
プレモンドさんは昔車の雑誌を、
そうそうそうそうそう、某あの車種限定なんですけど、
某車種限定の、うん、
某高級会社のね、
専
門誌を作ってたんですけど、
はい、
それはね、期間だったんで、
うんうん、
季節ごとにじゃ出ない、
あ
3ヶ月に1回、
なるほどなるほど、
うん、
ずっとなんか書きっぱなしとかいうわけではない
じゃないんですよね、
うん
うん、だけどなんかやけに忙しかったですけどね
なるほど、なんか社長さんが大変だったみたいな、
ね、社長さんがもう本当大変でねもうねもう俺この車雑誌の編集長ってこんなのなのって思っちゃうぐらい、うん、すごく変わった人ですね、
おう、
うん、ね、自分はね結構ね、うん、いろいろ言うくせに、
はいはい、
人になんかこう言われるとなんかそれは失礼だとかね、なんかっていうこうことを言う人なんですよ、
うん、偏屈、
偏屈なんですね、
偏屈ですね、
そのくせね美人には弱いんです、
美人には弱い、
美人ライターさんをね使ってね、自分のお嫁さんにしようと思ってたらしいんですけど、うん、あっさりね彼氏がいることが判明してね、そこはもう使わなくなっちゃいました
、うわ公私混同ってや
つですね、公私混同でね、フェラーリ360をね、まあ、俺が辞めてからなんですけど、
はいはいはい、
乗ってたらしくてですね、
ええ、
それがね 2,3 年前のね名古屋のね、うん、大雨でね水没しちゃったんですよ、うん、
水没ですか、
水没しちゃった
あ、
もうねざまあ見ろと思ったんですけどね、ただポルシェはポルシェじゃない、フェラーリはねちょっとフェラーリに罪はないんでね、
フェラーリは罪ないですフェラーリは罪はない雨にも罪はない、
雨にも罪はない、
罪はない、
うん、本当ねすごい人だったんですよね、多分ね、でもそのとほど変じゃないと思いますよ、この編集長は、
あベストカーの
編集長、ベストカーの編集長は、
うん、まあいろんな話をねプロトさんが聞きましたからね、そうそうそう、変わった人だ、
そう、俺の人生が出会、俺の人生の中で出会った人の中で一番変わってる人です、うん、
まあその場所今もうないんでしたっけ、
いやまだね
今ある
1回休館になったんですけど、違うと編プロが、うん、
はいはい、
権利をレンタルして、
はいはい、
今まだ細々と、
あそうなん、
出てるんですけど、この間その版元が、うん、民事再生法を受けたっていうね、
えその編集長さんはもう関わってないの今の、
そうですね、俺が辞めて1年後ぐらいに、うん、その雑誌が一時休刊になるタイミングで追い出されました、
追い出されました、もう行方不明、
行方不明、
なるほど、
うわさによると車のブローカーやってるっていう噂もあるんですけど
なるほどまあその自動車雑誌、まあ、いろいろある中で、う
ん、はい、
まあ、このベストカーっていうのはコンビニでもよく見る、
そうですね、
一番、まあ、出てるんでしょうね、部数が
車雑誌の中で一番売れてるらしいですよ、
で、うん、でしょうね、
うん、
まあパソコン雑誌だったら、まあ、週刊アスキーとか、
そうそうそう、ああいう感じ、
ああいう感じで非常にポップで読みやすい感じ、
うん、
でまあ今日はですねこのベストカーの中からいろいろネタを拾っていこうというふうに思います、
うん、はい、
ちょっとこれ出たんが放送配信してる日からすると、うん、ね、11月10日号なんで
1ヶ月前、
まあ、1ヶ月前になっちゃうんですけど、
まあ、ネタ的にはもう古くなっちゃう、
古くなっちゃうんですけど、一応まあ、
う
ん、今日の時点では新しいベスト
カー
ですね、まあ、最近のニュースなんかをちょっと、
うん、
まあ、でっかいニュース、僕らにとってでっかいニュースなんですけども、
で
っかいニュースこれですよ、ね、RX8 が来年6月で生産中止、
うん、これ切ない、
はい、うん、ということはロータリーエンジン自体が生産中止になって火が消えると。
あ、でもなんかこれ読むと、うん、開発はやめないみたいなこと言ってましたけどね。
そうですね、新しいロータリーエンジンは開発は続けてる 16X っていうやつをね、
うん、ああそうですね、もう何年も前からこうカットモデルが出てるやつですね
言われてるんですが、うん、まだまだ具体的に何も見えないし、
そうですね、
どんな車に乗るのかも全く出てこないので、うん、RX8 が消えてからもう何年かはロータリーっていうのは、うん、もうないんでしょうね。
そうですね、うん、なんか水素ロータリーも全然開発進んでないのか、パッタリと音沙汰がなくなっちゃったし、
なくなっちゃいましたね、
うん、ね、あんな電気自動車よりこっちの方がエコだって言ってたのに
ね、う
ん、
だからマツダってこうでっかい会社ではないので。
そうですね、3番手以降のメーカーですね、
以降のメーカー、トヨタみたいに物量がないので、うん、そのエンジニア、エンジンのエンジニアを、スカイアクティブのエンジニアに全部回して、うん、でロータリーのエンジンはすごい細々とするしかなくなったみたいな、
あ、
そういう話を聞きましたね、ちらりと。ベストカーで、
ベストカー
でベストカーで、
ベストカー、ソースはベストカーみたいな、
はい、全部受け売りでございますね、基本的に
ベストカーの
ベストカーの受け
売りで、うん、そうなんですよね。 RX8 といえばね、うん、プロジェクト X の最終回ネタにもなったぐらいです、ね、
名車ですよ、
うん、それがねついにマツダってほらずっとなんだかんだ言ってもスポーツカーを作り続けてきてるメーカーじゃないですか。
はいはいはい、
ついにもうロードスターだけになっちゃう、
だけになっちゃう、ね、ああ確かにそうですね、うん、なんかやってほしいですね。マツダの普通のエンジンもいいエンジンなんですけどね、
うんうん、
なんかそれの評価がいまいち高くないのがロータリーの自爆っていうか、
うん、
みんなロータリーに期待しすぎみたいな。
そうですね、マツダのまあアイデンティティみたいなもんではありますけど ね、
そうですね、
あの戦後の復興の象徴みたいな、
うん、そんなニュース、
ね、はい、非常にまあ残念ですよね。
残念です。じゃあ次のニュースいきましょう、
はい、次いきますか。
レクサス GS に F スポーツあり。
GS っていうとアルテッツァですか、
GS アリストの、
ね、アリストか、
でかいやつですね。
あ、ラグジーな方ですね。
ぶっちゃけレクサス GS に僕全然興味がないです
じゃあなんでこれ選んだんですかなんとなく選んだみたいな。
だから、うん、なんて書いてるんでしょう、来年1月にデビューするニュー GS シリーズに、うん、隠し玉として F スポーツが用意されていた、うん、しかも今年も、今まで以上にスポーティー豪華装備になるという GSF スポーツは要チェックだって書いてますけどもあれですかね、ISF ってあったじゃないですか。
ありましたね、 F の、はい、
うん、なんか480馬力ぐらいある、うん、IS のやつ、うん、であれはすごいスパルタンなんですけど、
そうですね、
これは F ではなくて F スポーツって書いてるから、あ、
GSF じゃないんだ。
GSF じゃないないんじゃないですか。なんか軽くスポーティーみたいな、
あの
BMW だと M スポーツみたいな、
うんうん、
ああいう感じなんじゃないでしょうかね。
もともとね、アリスト、うん、このベースのアリスト自体がそういうね、うん、チョイスポーツの
チョイスポーツ、
うん、のラグジーカーだったじゃないですか。
まあ、でもだからなんだって感じのニュースですねこれ
それベスト感のいつものことじゃないですか。
これで広がらないじゃないですかF だったら広がるけど、 F スポーツって言われて、うん、なんかちょっと豪華が違う限定版なんだ、ふんっていう感じ。
まあその通りですね。
その通りですよねこれ雑誌が広いよくないんかな、うん、
まあ、あとはこの
プリウスの
コンパクトカーじゃないですか。
はい、なんこれは、プリウス
C
って言われてた、なんかプリウス の、 ハイブリッドのコンパクトカーですよね、うんうん、
なんかフィットみたいな形してるんですかこれ。
これ想像図ですよ。
これ想像図ですね。
ベストカーのこれはまだ飛ばしです、
うん、
飛ばしですよ、
うん、
まあ、ビッツサイズにプリウスのエンジンとモーターが乗ると、
うん、
でそれ結構前からプリウスのコンパクトっていう風に言われてましたが、
うんうん、
名前がアクアに決定。アクア、うん、アクアどうなんですか。
アクアなんですかね。
水
なんですかね。
なんかラブホっぽいですね。
ラブホっぽい。
アクアってラブホが琵琶湖のね、うん、そばにある。
琵琶湖の琵琶湖の近くだからアクアなんですね。
そうそうそう、
なるほど。
水近いから。
水近いから。
アクアっていう。
川のそばにあるリバーサイドっていうホテル
みたいな感じ。リバーサイドみたいな感じで、アクアってこう水色でこうなんか間接照明みたいな。
うん。
そういうラブホが滋賀県にあります。
滋賀県に今豆知識ですね、
うん、アクアってね、
燃費で一体40キロって すごすぎじゃないですか。
すごすぎますよこれ。なんなんですかね。
40キロ
気持ち悪いですね。
BMW Z3 の10キロの4倍ですよ。
10キロの4倍、うん、いやでも売れるでしょうねこれはね。
あ、これは売れんじゃないですかね。
クワ
でもプリウスってなんかもう一個なんか SUV っぽいのをなんか出すっていう予定もあったらしいです
か。そうなんですか。
うん、
なんかプリウスで聞いたことあるのはプリウスクーペ、
クーペ、
うん、というのを考えてるみたいなことをトヨタがなんか、まあ、これもベストカー
ベストカ
ーなんですけど、うん、CRZ に対抗して、うん、プリウスをベースにしたクーペっていうのを発表するよっていうのを去年言ってたんですけど、
去年
未だにないし。
なるほど、もう今年ももう終わりに近づいてますね。
終わりに近づいてます、うん、どうなったんでしょうね。
どうなったんですかね、
まあその今年の一番の話題になってるのはあれですよ、うん、あの FT86-2。
ああそうですね、トヨタのね、はい、
トヨタのスポーツカーの、うん、あのスバルと共同開発して、うん、ボクサーエンジンを積んだスポーツカーですよね。
すごいっすね。
すごい
水平対向の、うん、なんかフロントエンジンですよね。
フロントエンジン FR ですよね。そうですよ、うん、でそれのスバルでの名前が決定したんですよね。
あ、そうなんですか。
それが BRZ
BRZ
BRZ っていう名前になったそうで、トヨタはまだ決定してない。
あ、じゃあ FT86 っていう仮称のまんまなんですか。
まあそれ変わるんじゃないですかね、うん、なんかに変わるんかなと思いますけど、うん、
BRZ、
らしいですね。さあ
すごいな、スバルってでも基本的にボクサーエンジンでもインプレッサとか基本 FF ベースの車じゃないですか、
はいはいはい、
FR ベース作るのって初めてなんじゃないですか。
おそらくそうでしょうね、初めてだと思いますよ。
インプとかみんな他の車ね、みんな FF ですもんね、
うん、インプそうですね、4区か FF か、
うん、
全部4駆ってことないですよね、あれ FF です
よ。でも基本的に4駆も FF ベースの4駆なんですよね。
はいはいはい、うん、
なんで多分 FF 以外を作るのっていうのは多分初めて
な
の
かな。昔は作ってたんでしょうね、うん、SVX とかあれ FR?FF わかんない、
うん、これすごくないですかね、このダイハツの出すミラーイース、
これね
値段が80万切ってる。
安いな、うん、軽自動車であの燃費の30キロあるっていう。30
キロ最近なんかハイブリッドじゃなくてもみんな燃費が半端ないですね。
ね、
うん、
いい感じになってきてるんでしょうかね、エンジンが。
ですね、
環境エンジンっていうか、うん、はい。
それでもね、マツダなんてほらスカイアクティブとか言って、うん、言ってるけどこう走りはどうのって言っちゃうのがマツダですよね。
まあ悪い癖、
うん、
悪い癖です
よね。
悪い癖だと思うんですけども、
ハンドリングがとか言っちゃうのね、
乗りましたよ僕スカイアクティブデミオン。
お、マジですか。
乗りました。
どうでした。
うん、まあ普通
あ普通
何の感想もないけど、うん、なんかね、それエンジン以外に、デミオって今のデミオって、うん、初代はもっとソリッドだったんですよ、
うんうん、
さすが硬くて、うん、シビアだったんだけど、それに比べると結構運転しやすくなったなと。
へー、結構マイルドになって
る。マイルドになってますね。
す
ごいあのいい感じの安定感っていうのが増してるかなっていう印象ですね、うんうん、すごいなんかモータージャーナリストっぽい印象です。エンジンの感想言わないところがモータージャーナリスト、うん。
ミニバンとかどうですか。
ミニバンね、さんはまだミニバンだって一人で住んでるのにミニバン買ってどうすんだ。
全然ミニバンとか興味ないんですよね。
ないですよ、
うん、まだね普通のコンパクトカーの方が興味ありますね。
ミニバン実際買ってみて所有すると、うん、この広い空間は何かしら面白い遊び方は発見できる気はしますけどね、
うん、
友達グワー呼んできて、
そうですね、
7、8人でバーンとどっか行ったら楽しい、
うん、
だからそういう楽しみ方になってくるとなんかミニバンは楽しいんじゃないですかね、
うんうん、
まあ家族が多いとか、
うん、そうですね、また友達が多くないとあんまり意味がないかな。
そうですね、う
ん、残念ながら
残念ながら、
うん、
マイミクが多いとか、
マイミクが多いとかね、フォロワーが多い、
フォロワーが多い。俺のフォロワーミニバン乗せるぜ。
俺のフォロワー全員ミニバンに
乗せる、ミニバン乗せるぞっていう、うん、今日ですね、うん、そのベストカーではなくあのサイトでですね、
はい、
ちょっと面白いもの見つけたんですけど、
うんうん、
ね、ライブドアのなんかサイトに載ってる、クリッカーっていうところかな、
クリッカー
っていうサイトで、リンさんっていう女性の方が書いたらしい記事なんです、
うん、
で記事タイトルがやっぱりオートマのスポーツカーはかっこ悪い、
うん、
かっこただしトルコンに限るって書いてあって、
トルコンって言い方もなんか懐かしいんです
どういうことって俺これ記事読んで引っかかったんですけど、うん、 なんだ、こんにちはリンです。前回オートマのとかっこ悪い車ワースト5を書いたらオートマのスポーツカー乗りからものすごいバッシング
何をあげたんだろう
おまけに書き間違いを訂正して編集長や天狗さんにお願いをしたのにお前のバカさをしばらく晒しておくって直してくれないし、ああ恥ずかしい何なんですかこの記事でもバッシングについては全然気にしてないからね。オートマのスポーツカーなんてかっこ悪いもんっていう気持ちに変わりありませんから
なるほど。
でも一つ認識違いのところがありました、うん、つまりセミオートマっていう存在ってMT なのか AT なのかってこと。私の認識ではセミオートマってクラッチペダルのない MT だと思っていたのよね。だってベースはマニュアルミッションでしょう。でもオートマ限定免許で運転できちゃうし、なんといってもセミオートマって言い方するし、皆さんの書き込み見ていると不安になってきちゃったりするんですよねそこで指揮者にヒアリングしたのですが、暖房に分けるんだったら2ペダルと3ペダルで区別した方が正しい、うん、つまりセミオートマというか2ペダル MT、うん、シーケンシャルミッションってオートマの部類ってことらしいんです、うん、まあそうでしょうね、うん、もちろん私がかっこ悪いって言ってるのは、オートマといってもトルコン AT のスポーツカーのこと。
トルコン AT のスポーツカー、
ちょっとここで引っかかるわけですよ。だからフェラーリの F1 マチックや、うん、BMW の SMG、うん、ランエモの SST とか、うん、35GTR はありなの。
ランエモの SST ありなんだ
ありなの、うん、というか純粋な MT チョイスをするよりクレバーだと思いますしね
そ
だって 400馬力オーバーした車は1速2速なんて本気出して踏んだら手こきじゃ間に合わないですからそんで本題繰り返しになっちゃいますが、スポーツカーをチョイスするってことは鋭いレスポンスを上まで回るエンジンを楽しむわけに買うわけでしょ。なのに買ったるいトルコン AT じゃせっかくの性能も台無し。まあトルコン AT の設定のスポーツカーって下のトルク膨らませて実用エンジンっぽい設定にしちゃってるの多いしね。だから EG さんを止めてトルコン AT のスポーツカー乗ってるのって意味がないじゃんっていうのが私の主張なんですというわけでオートマに乗るとかっこ悪い車ワースト5に揺らぎはありませんが、誤解のないように付け加えておくと、3 のアルファロメオは、セルスピードを除く、
なんでセルス
ピード5のポルシェはティップトロのみで PDK は除くってことで OK でしょうか。
あ、ティップトロダメなんだ。
ティップトロは乗ってるのはかっこ悪いけど、うん、PDK 乗ってるのはかっこいいらしいです、最近の女性が言うには。
なるほどね。
そうなんですか。
そうなのかいや、まあ確かに PDK と、うん、ティプトロ全然違う別物になってますけど、
ね、はいはい、
でも両方ともねオートマには変わんないっちゃ変わんないですよね。
そもそも、うん、まあスポーツカーに乗る男っていうのを、うん、女性から見た時オートマに乗ってる男子っていうのはヘタレに見えるんでしょうかね。
あー、でもね最近の女の子は基本あんまその辺気にしてないっぽい
んですよ、ね、あんまり気にし
ない、うん、ただでもやっぱスポーツカーに乗ってるとイコールマニュアルなんだろうなっていうやっぱこう先入観はありますよね、
はいはいはい、
だから俺も FC 乗ってた時にこう、うん、まあオートマだったんですけど、
はいはい、
びっくりされましたもんね。あ、これオートマなんだみたいな、
うんうんうん、スポーツカーってやっぱり僕らだとどうしてもミッション車を、
ね、うんね、
選びたくなりますけど、うん、もうその2ペダル MT って言われる、うん、まあ、MT なんだけど変速は自動でやってくれるタイプっていうのが今主流っていうか、
うん、
どんどん増えてきてるわけ で、ね、まあ、要するにオートマと変わらないんですよ、うん、操作方法としては、うん、でそれに対して満足していくようなあの風にならないと、うん、新しいスポーツカーについていけなくなるっていうことに起こり得ますもんね。
そうですね、うん、だってもうね F1 もオートマだし、うん、まあ、もちろんねあのフェラーリの F1 マチックもそうですし、
はいはいはい、
うん、
ゴルフ GTI もポロ GTI ももうミッションないですからね、
うん、で古くはほらあの MRS も2ペダルマニュアルあったじゃないですか、
うん、そうですね、ありましたね、うん、はいはい、
そういうの考えるとまあ確かに今後どんどんもうクラッチがなくなってくるのかなっていう気はしますけどね、うんうん、
だからスポーツカーをそのミッションじゃないと嫌っていう価値観はもう古いものになっていってる、
うん、そうですね、
でしょうかね、
うん、
だからさっきのこの女性もそのなんだ2ペダル MT だったら OK よとか言ってるっていうのはこう時代に対するこう自分の人生の妥協なんですよね、
かもしれないですね、
本当にそんな女はろくな女なんじゃないと思いますね、うん、
はい、
はい、
でもね
何の話ですか
でもあれなんですよ、やっぱオートマってやっぱ重要で、
はいはい、
例えばポルシェってあったじゃないですか、うん、あれが930って型の時は確かオートマなかったんですよ、ティプトロが。で964っていう型から、うんうん、1995年か6年ぐらいから、
はいはい、
ティプトロ、いわゆるオートマを導入したら、うん、ものすごい売れ始めたんですよ。
へ
え。で今もうポルシェも売ってるののほぼ8割7割がもうオートマなんですよ。
へ
え。でもそれぐらいもうオートマ需要が高くて、うんうんうん、例えばこう空冷最終型の993なんてマニュアル見つけるのが難しいぐらい、マニュアル超レアな、
うんうんうん、
もう金額がついちゃってるんです
ね。なるほど、
うん、だからやっぱりねこう車を広めるにはやっぱりオートマもまあ必要なんだなっていう、
うんうんうん
うん、ほらみんなあの何て言うんですかね、マニュアルを運転すると疲れるけど、うんうん、でもちょっと見え張ってスポーツカー乗りたい、うん、
はいはいはい、
そういうこうね、自己満足を満たすための道具なんでしょうね、う
ん、マニュアルに乗るのってなぜなんでしょうね。
そう、
乗りたくなるのはなぜなんだろう。だって速さで言うと別にマニュアルが速いわけじゃない、
うん、
ですよね。今や
クラッチのつなぎを完璧にしない限り多分オートマには勝てないです
勝てないですよね、うん、速さで言ったら別に大したことない、
うん、
なんかゲーム感覚なんでしょうね。
ゲーム感覚ですね。あのほら任意の回転数でギアを変えられるじゃないですか、
うんうんうん、
オートマだとすぐねストーンストーンと落っこっちゃうから、
なんか余計な操作をたくさんすることで、うん、なんか車とコミュニケーションしてる気になれる、
うん、ああそれはありますね。こうクラッチを切ってギアを動かしてまたクラッチつなぐってい
う、ね、はいはいはい、はい、
この一連の動作が多分、うんうん、
ゲーム感覚失敗もするかもしれないっていう感じなんでしょうかね。まあ僕はまあそうだったんで、まあ、デミオとかミッションだったんですけども、
うん、
まあなんか不思議だなって思いますね。
不思議ですね、うん、俺もなんでこんなマニュアルにこだわるのかな、
うん、なんかヨーロッパもね最近どんどんオートマ化してるらしいですよ。
そうなんですか、
うん、
ヨーロッパといえばねマニュアル大国だった、
マニュアル大国だったんですけど、
う
ん、あのまずフォルクスワーゲンとかがどんどんそこで DSG
なくなっちゃいました、
ね、なってて、うん、まだフランスメーカーはまだまだマニュアル残ってるんですけど
さすが変態や
ん、さすが変態やんでマニュアルなんですけど、なんかどんどんどんどんでも、ね、それもあのオートマになっていくと言われてますね。
なるほど、
うん、
確かに DSG がすごい出来よかったな、
うん、
僕もあの新型 TT の試乗したんですけど、うん
はいはい、
DSG がもうあまりにも良くて感動しちゃいましたね。ちゃんとね、シフトダウンするときは回転差合わせてくれるんですね。
あ、
ちゃんとあのヒーランドツをやってくれるんです
よ。はいはいはいはい、はい、あそれね DSG 僕シロッコ乗ったのそうですね、うん、シロッコもそうです。あとポルシェのあの
何ああ PDK、
うん、あれもそうでしたね。回転差合わせてくれるタイプでしたね。
そこ俺 PDK になってからポルシェ乗ってないんだよな。
ポルシェ乗りましたね、うん、ボックスター
。ああ
ミッションオートマ論っていうのも昔からね
ありますね。
ありますけども
必ず2チャンネルでこう言い争いが起きてこう必ずまとめサイトに乗るっていう、
まあだからこの2ペダル MT がどんどん増えてきてまたその変わっていくんでしょうね、価値観が。
そうですね、
てな感じでですね、
てな感じで、
う
ん、あんまりあれですね、こうデスとかが拾うっていうのはあんまり広がらないって
こと広がらない
分かりましたね。
意外と広がらないということがありますけど、
あまりネタがないっていうのもないのかもしれない。
ネタがないのでしょうかね、このいっぱいあるんだけども
なんか
飛ばし記事だから
あれはどうですか、あの徳大寺先生が DS3 買ったっていう
買ったんですかこれ徳大寺先生
買ったみたいな話を。
マジですか、まあ、僕ねあのシトロエン DS3 は、うん、試乗した中で今のところで最高得点なんですよ、
う
ん、
おおマジですか、
自分の中でね、
うん、
でまあ、買うんだったら DS3 っていう風に今なってて、
うん、
今なってて、うん、だからその徳大先生が買うっていうのは相当な
相当ですよ、ね、
相当ですよ、
DS3 はおいくらぐらいなんですか。
ありやすいですよ、スポーツシックっていう、うん、160馬力あるやつが250万。で普通の NA のエンジンのやつが210万ぐらい、
うん、
でも車重は 1.1、 1100キロぐらいしかないんで、
お軽いっすね。
ターボで160馬力やっても、うん、だから速いっすよ、
うんうん、
すごく。
へえ、そうなんだ。
軽いっす。
じゃあ次は DS3 ですね。
DS3 ね欲しいけど、そのシトロエンのねあの A4 マン聞くと、うん、 買ういつですかって言われて、いや来年の秋ぐらいかなって言ったら、あもうその頃もう入ってないですよサグって言われて、
マジ
です
か、
あのフランス社って入ってこないんで売れないんでとか言われてまた自虐的なこと言われたっていう。
でも DS3 って今 WRC かなんか出てる車ですね。
そうです、メインです、 WRC のメインですね、うん、DS3 は、うん、多分しばらく DS3 で行くんじゃないですかね。
そうですよね、WRC、ずっとシトロエンのあれだったからな、うん、だけど、まあ、ちょっとクサラじゃなくて
そうですね、うん、クサラとかそういうエグザンティアとかそういうやつ、うん、でも DS3 ちょうどいいサイズだし、ラリーのイメージで引っ張ってる以上はしばらくね、
そうですね、
売りそうな感じしますけどね、うん、という感じでしょうか。
っていう感じですかね。
はい、
うん、
夜も更けてまいりましたので。
夜も更けてまいりましたよ。もう更けすぎですよ、これ。もうだって夜が明けますよ。
夜が明けますよな。
明るくなってきました、ほら。
本当だ、うん、はい。はい。ということで、
はい、
バルビープレホンタのドライビングプレッシャー。今回はかなりですね、あのグダグダ気味だったんです
けど。グダグダ気味。ちょっとね、ちょっとあの企画失敗しました、これ、ね。
失敗しましたね。まあ、こういうこともあると。
まあ、こういうこともある。
ということで、第8回目。
はい。
はい、配信でした。
はい。
じゃあ、また次回お楽しみ。
はい、さよなら。